説教ぜひあなたの家に。綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。今日はですね、ザーカイのお話です。でザーカイのお話はですね、子供メッセージになるぐらいに、まあ、毎年ぐらいに多分出てくるぐらい皆さんのもう心の中にとってもよく残っているメッセージだと思うんですね、お話だと思うんです。そしてですね、子供が分かるぐらいに内容も分かりやすいですよね。だから多分聖書を読む以上にザーカイって聞いただけでもうストーリーがこう頭の中をシューッとこう巡るように想像できるぐらいに多分すごく分かっているところかなというふうに思います。でもこれはですね、説教者にとってはですね、御言葉を取り継ぐ者にとっては非常に厄介な箇所なんですね。なぜなら心を新しくできない、読んで読む前にもう先に自分の中でインプットされているこのストーリーが流れちゃうんですよ。だからこの生ける神様の言葉、この聖書の言葉からじゃなくて自分が聞いて、そして自分が今まで積み重ねてきたものの方が先に走っちゃうんですね。ね、すごく心をゼロにして神様にこの御言葉から御声を聞かせてもらってっていうのが本当にその準備が非常に難しい箇所だなと思いながら準備をさせてもらいました。私はよく皆さんにお話しますけど、素読って言ってこうただ何にも考えないで何回も何回も聖書を読むのが結構多いんですけど、もうそれでも頭のこう何でしょう、思い描くスピードのががぜん速くて読み出すなって思った時にもうストーリーが先に行っちゃって言葉をやっぱり飛ばしちゃうんですよね。それもすごく嫌で口に出して読んだりとか、あとは今聞く聖書ありますよね、あれで聞いたりとか、時には娘に読んでもらったりとかしてこうできるだけ思考回路を働かせないで読もうと思って一生懸命こう努力をするんですけど、ちょっと今回は難しかったので久しぶりに原文を試訳しましたそうですね、そしたらやっぱりですね、今まで気がつけなかったことに気がつけるというか、あ、こういうこと、こんなこと全然考えてもみなかったっていうことに面白いですね。あんなに毎年毎年、まあ、大体保育園でも子どもたちにお話するので、読んでる中でもやはり神様はちゃんと新しく求めれば新しく語ってくれるんだなっていうのを経験しました。ザーカイの話はですね、ルカによる福音書にだけ記されている話です。で、どうしても子どもメッセージでもよく話しますし、もう中身がすごく分かりやすいので、意外とこう何でしょう、ライトな感じでっていうんじゃないんですけど流れてしまうことが多いんですが、実はですね、この記事の書かれたこのイエス様のこの時どういう状況だったかっていうのは、イエス様はエルサレムの町に入る直前なわけですね。そしてエリコの町で起きた出来事です。盲人の出来事はもうちょっと前のエリコの町の近くで起きてるんですよね。そしてエリコの町に入ってこのザーカイと出会うわけですね。これがその後、もうすぐ後にイエス様はエルサレムの町へ入場されるわけですよ。で3回目の要は10、まあ、ちょっと振り返りますと3回目の十字架と復活の予告があって、そしてエリコの近くでの盲人の癒しが先週の光先生のメッセージでしたよね。そして今回のザーカイの話というふうにこうつながってくるわけですね。で皆さんも分かる通り盲人の目をね癒して開く時のことを思っても、本当にその目を開くっていうのを考えますとですね、3回目のことをイエス様が3回目の十字架と復活の予告をしてもですね、弟子たちは理解ができなかったって書かれてましたよね。目が開かれてなかったわけですよ。盲人の目は開かれても彼らの目は開かれてなかったんですね。だからこそエルサレムに入ってイエス様が捕まった際に彼らは逃げてしまった。彼らはずっとイエス様のその予告を信じて イエス様のところにとどまることができなかった、イエス様を信じきることができなかった、それが実際に起こったことです。そのぐらいにですね、私たちっていうのは実は弱いというか、やっぱり実際にその場で経験したときにとっさにそういうことが起きてしまうぐらいに、やはり一人では立てない人なんですね。そして本当にこのイエス様の状況っていうのを見ると、ああと思いますよね。ザーカイのお話のこう流れを見てもですね、どうしてもザーカイの信仰に目がいっちゃうんですよね。でなんかこうさらっとしてしまうんですが、でも実はイエス様にとっては本当にエルサレムに入る直前ですから、そんなことのわけがないわけですよ。そして今日のところで何が神様伝えたかったのか、弟子たちと自分たちがイエス様の弟子であったら私たちは何をここから知ったらいいのかと思ったときに、ザーカイの話のさらに下にもっと奥に深いイエス様のメッセージがあると思うんですね。それはですね、救いです。救いのことが今日のところは実は描かれてるんですね。そしてザーカイに起きた救いはその証になっているわけです。今日はですね、そのことに心を止めて、ちょっと神様のその一歩、ザーカイの物語からもう一歩皆さんと深く潜ってですね、そして御言葉に聞いていきたいなと思います。それでは10節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。こうザーカイの物語の中で、こう物語の方がすごく分かりやすいしインパクトが強いので、意外とこの言葉ってそんなにこうガツンととどまらないというか、意外と私たちって軽く、ああこういうことイエス様語ったのねっていうふうな感じで、そのまま言葉だけポンと受け取ってしまって、そのことを深く思い巡らしたり、それがどういうことなのかっていうのにこう心止めたりっていうのがどっちかっていうと少ないのかなっていうふうに思うわけです。しかしながらですね、これがイエス様がエルサレムに入る前に弟子たちに言いたかった一番のことなんですね。イエス様が何のために来たのか、イエス様がなんで十字架と復活の出来事に直面するのか、それは人の子は失われたものを探して救うためだから、だから私は人となってきたんだよ。これはもう本当にこの後捕まっちゃうわけじゃないですか。イエス様弟子たちに教えられないわけですよ。その切なる一番実は大事なことが、イエス様が伝えたいことがこれなんですね。で実はこの1ページ前をめくりますとですね、18章の26節のところにイエス様はその議員が天国に入る話のところで、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、金持ちが神の国に入るよりもラクダの針の穴を通る方がまだ優しいって言った後にですね、それでは誰が救われるのだろうかっていう、こう問いかけがあったわけですよ。そしてこの問いかけに対しての実は答えの一番の集大成が今日の箇所なんですね。最終的な結論が今日のその10節のところになるわけです。そして誰が救うの、この後にすぐ書いてありますよね。人にはできないことも神にはおできになる。要は救いっていうのは神様がなさること、神様だけにしかできないことだっていうことです。そしてそれが実はここの大きな意味になってるんですね。そしてこれがすごく大事なことなんですね。なんかザーカイの物語を見ると、こうそうこんなってちょっと全然なんか温度差があるじゃないですか。ちょっとザーカイのお話ってザーカイのおっちょこちょいさというか、なんかちょっと人間味のある話ですよね。でも神様の目線からイエス様が伝えたかったことは実は救いのことだっていうことなんですね。で皆さん、救いってどういうことというか、救いっていうのはですね、何回も言う大事なことだから言いますけど、人間にはできなくて神様にはできることって何っていうのは、 永遠の命を得させて、そして人が神様の、それも人って罪人ですよね。もう最初からアダムの時からもう罪が入ってますから罪人ですよね。その罪人を要は神の国に入れる、それが救いですよね。簡単に言えば死の闇の中から生きる世界、死を打ち破って生きる世界に私たちを入れてくださる。もう死の死滅びのそういう世界ではなくて、生きていく、本当に私たちは生きてるんだって、その存在を永遠のものとしてくださる世界に入れてくださることが救いですよね。私たち意外と救われてる救われてるって言うけど、そういうこと一個一個実はそんなに確認しないんですよね。それができるのが神様だけなんだっていうことですよ。そしてそれを教えるために分かりやすく選ばれた人がザーカイです。またこの前の盲人も、盲人の目を見開くっていう奇跡が起きてますよね。この盲人の奇跡って、イエス様って何かいか盲人の目を開く奇跡って多分目にしてますよね。シラムの池の時も盲人の目を開いてますよね。でもここってあるってつくんですよ。ある盲人ってつくんですよ。監視がつくんです。この人って選んでるわけですよ。救いは選んだ人で、もうザーカイもですね、アブラハムの子って言われてるわけですよ。ここでもう神の国に入るって、すでに神様がもうちゃんとくくってる中の一人がザーカイなわけですよ。救いっていうのはですね、私たちの信仰の表明によってこうさもや救われたように思いますけど、神様の選びが優先してるっていうことを私たちはここでちゃんと覚えないといけないと思うんですね。神様があなたを選んで救ってくださってる。私たちが信仰を告白したから、私たちが改心したから、私たちが罪を認めたからじゃないんですよね。そのすべてができているのも神様があなたを選んで、もう救いの中に最初から入っているからなんですよね。それが今日のところの大きなポイントかなと思います。だからザーカイも最初にこの人もアブラハムの子なのだからっていうふうに言われるわけですよね。救いは神がすることであって、神様が前もってもうその人を選んでるっていうことを覚えたいと思うんですね。そう思えば、人の子であるイエス、人の子となるイエス様がそのアブラハムの子、神様が選んだにもかかわらず、今まだ救いのうちに、神の国のうちに入っていない人を探して、その人を救い上げるために自らが人となって来られて、自らが探して救ってるんだ、そのために私は来たんだってイエス様が言ってるってことが分かりますよね。でもなかなかここってさらっと流してしまって、あとは人の子っていう理屈で入れてしまって、自分の救いの体験の体感とこうなかなか結びつかないんですよね。でもですね、これは皆さんのことなんですよ。皆さんも選ばれた一人なんですよ。皆さんももう神様が最初から選んでる一人だということをしっかり覚えてほしいんですね。そして救われてるんだということを心に留めたいなと思うわけです。じゃあイエス様どんなふうに救ったのかなっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。5節開いてる方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイがどのように神様から救われたのか、それはですね、ザーカイはイエス様と出会ったからなんですよね。イエス様と出会わなければザーカイは救われないわけです。ここでこのザーカイの出会いのことをちょっと振り返りたいと思いますけれども、この時っていうのはですね、イエス様は時の人だったわけですよ。もうアイドル並みだったわけですね。なぜならば、もうガリラヤ地方でこう奇跡を起こしたことが噂がこう流れてきてるわけですよ。 でエルサレムまでこう流れてきてるんですね。だからもちろんエリコの町にもイエス様の奇跡のこと、いろんなことが流れてきてるわけです。だからこそイエス様がエルサレムに入った時にみんながホザナって喜ぶわけじゃないですか。そしてこの人が救ってくれる救い主かもしれない、そういうふうにすごく期待するわけじゃないですか。でもイエス様が救うということと彼らが期待したことは全く別物だったわけですね。彼らは自分たちが望む祝福、自分たちが望む栄華が手に入ることを望んだわけですよ。そしてそれをやってくれるかもしれないイエス様のところに群がったわけですよね。またイエス様は病人を癒したり困った人をに救いの助けの力を貸したりしてましたから、イエス様のところに来た人は自分たちの生活が少しでも変わるように、そして祝福されるように楽になるように、そういう自分たちの願望を叶えてほしいということでイエス様に群がったわけですよね。なんかもうこんなに具体的に言われちゃうとちょっとね、私たちもちょっとそうなんじゃないかと思ってちょっと顔がねこうなっちゃいますけれども、でも実際にそういう中にイエス様はあったわけですよ。でもイエス様の救いっていうのは違うのは今さっき話した通りだから全く違いますよね。命の問題ですよね。この時に要は人々は命なんて当たり前にあると思ったんですよね。地上の命の命にも今自分が生きていることについても大して何も感じず、本当に自分の目の前にある栄華を求めてイエス様のところに集まった姿が書かれていると思います。ザーカイもですね、その人を見てみたかったんですよね。その時の人に会ってみたかった。どうしてもイエス様を一目見たかった。しかも彼はですね、ものすごい思いが強かったでしょうね。わざわざ書いたんだと思うんですよ、ルカは。背が低かったって。そして群衆で全然見えなかったって。もうなんか私たち、それだけだって、ここだってイメージが頭に浮かびますよね。群衆がわーってなってるとこで背がちっちゃいザーカイがこうジャンプしても全然見えないでいる姿が、そして考えて、うん、そうだって言って木に登っている姿が、そのぐらい話が子供でも分かるぐらいの簡単な話なわけですよ。想像がつくぐらいの。そして彼は背が低くて見えないから、でもどうしても見たい、どうしても是が非でも見たい、だから木に登って見た。そしてここに書いてある言葉なんですけれども、先ほど皆さんと一緒にお読みしたように、今日はぜひあなたの家に泊まりたいって言われたって書いてあります。実はですね、言語はちょっとイメージが違うんですね。ここの言葉はもうあなたの家に泊まるって私は決めてきてるよっていう言葉なんですよ、実は。でそれをうまく訳しているのはどっちかというと新改訳なんですね。新改訳はあなたの家に泊まることにしてあるからって書いてあるんですよ。あなたの家にぜひ泊まりたいっていうのと、あなたの家に泊まることにしてあるっていうのでは、私たちの思い描くシチュエーションって全然違くないですか。イエス様は彼を見て、ああ泊まりたいなって思ったって取っちゃうじゃないですか。でもここ言語ではですね、もう泊まることは前もって決めてあるっていうことですよ。で考えるとですよ、イエス様は一堂が通ってたまたま木の上にいる熱心に自分を見つめているザーカイを見つけて、あなたの家に泊まりたいんだよって言ったことを思い描くかもしれません。でも実際はですね、イエス様はザーカイに会いに来てるっていうことなんですよ。彼の家に泊まるっていうことを決めてエリコに来てるっていうことです。たまたまイスラエルに行く道中じゃないんです。イエス様目的があってエリコに来たっていうことなんですよ。実は同じ言葉はヨハネの福音書にあるサマリアの女のところの、サマリアを通らなければならなかったっていうところにも使われてるんですね。サマリアを通らなきゃいけない理由がイエスにはあったっていうふうに書かれてるんですよ。なぜならば その女を救うためにイエス様はそこを通らなきゃいけなかった。イエス様は失われた人を探して救うためにそこを通らなきゃいけなかったわけですよ。ザーカイを救うためにイエス様はそこを通らなきゃいけなかった。探していた人を見つけるために。イエス様とザーカイの出会いは偶然じゃないっていうことです。神様にあっては必然なんですよ。絶対に必要なことだったわけです。そのことを思った時にですね、皆さんは救われてますよね。皆さんの救いも偶然じゃないっていうことですよ。必然だったっていうことですよ。ザーカイと同じなんですよ。皆さんが選ばれてるっていうことです。ああ、私が探していたあなたを見つけた、ああ、あなたと出会ったって。今日ね、たまたまなんですけど、迷子の太郎くんでしたね。今日保育園ではめいちゃんなんですけどね迷子のめいちゃんなんです。保育園ではね、めいちゃんのなんかね、今日ここって思って、実は私メッセージの準備するときに実はそこの箇所をあげたんですね。全然知らないでしょ。あ、同じと思ってちょっとおおと思ったんですけど、そうなんですよ。99匹よりも1匹のそれを存在を重んじるんですよ。その存在を大事に思うんですよ。なぜならそれが失われたものだからですよ。だからそれを探して見つけて救うためにイエス様はそこに行くわけですから、皆さんもそうだっていうことですよ。皆さんも探して探して探して見つけた失われた人なんですよ。そして救われてるんですよ。救いってね、すごいことなんですよ。そのことを私たちはここで理解するんじゃなくて、やっぱり自分が救われた時にそんな神様の神の物語があったんだっていうことを心に留めたいんですね。皆さんは、ああ、なんかたまたま教会に行ったら、たまたまイエス様の話を聞いて、そしてたまたまなんかわからないうちに信じるようになって、そしてなんか気がついたら救われてたなんていう感じで思ってるかもしれません。私はそう思ってました。たまたまヤマハの音楽教室でゴスペルでここに来て、でたまたまゴスペルで教会でゴスペル教室があるっていうからそこに行って、そして水戸のゴスペルに入って、そしてたまたまその中でいろんな賛美をしたり関わりの中でなんか気がついたら神様に救われてってっていう、なんとなく自分中心の神ストーリーを描いていました。でも違うんですよね。神様が先なんですよ。救いは神様しかできない。神様が選び、神様がその人を、もうその人の存在だけを光のように見つめ、その人に向かって歩いていって救ってる、出会ってるということを思い起こしたいんですね。そのことをですね、私たちは今日心に留めたいなって思います。もうすでに熱い話なんですけど、さらに熱い話を続けていきたいなと思います。ザーカイの熱意と神様の熱意にちょっと触れてみたいなと思います。3節4節がザーカイの熱意、そして10節が神様の熱意ということで、ちょっと皆さん開いている方は一緒にお読みしたいと思います。3節4節開いている方は一緒にお読みします。3、はい。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。したら10節の方も一緒にお読みしたいと思います。いいですか。3、はい。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。ザーカイのですね、今度はちょっと心の方に目を留めてみたいなと思います。ザーカイは嫌われ者でした。なぜならば書いてある通り、徴税人の頭でお金持ちだったんですね。徴税人というのはですね、ローマ帝国に納める税金を調達する人なわけですよ。ある意味支配国にお金をこう何でしょう、差し出す人っていうんですか、集金して集めて差し出す人ですから、まあ好かれるわけがないですよね。しかもですよ、この8節のところのザーカイの改心の言葉を思うとですよ、まあ不正はしてますよね。 このザーカイだけではなく、朝鮮人は私服を肥やしていたんですね。だから今でいう利息をたっぷり取ってたんでしょうね。そしてそれを全部ポケットマネーにしていたからお金持ちだったんですね。だもん好かれるわけがないですよね。もうとっても嫌な人だったんですよね。そういう嫌われ者だったわけです。彼は孤独だったんです。嫌われてたから。彼の家をおそらく訪ねる人はいなかったでしょうね。彼の家にイエス様のように愛を持って、ぜひあなたのお家に泊まりたいなんて声をかけてくれる人はいなかったと思います。彼は本当に寂しかったんですね。だからイエス様がぜひ、まあここはちょっと共同訳でいきますけど、ぜひあなたのうちに泊まりたいって言ってもらったら、彼はもう嬉しくてしょうがないと思うんです。誰も入れたことのない一人ぼっちのお部屋にイエス様が来てくださること、それは本当に嬉しいことだと思うんですね。だから彼はどうぞ来てくださいって言いました。皆さん考えてください。初対面ですよ。そしてたまたま通りがかった人ですよ。その人がいくらですよ、あなたの家に来たいって言われたら、ちょっと考えませんか。それからですね、推し活をしてたとします。自分の推しがですよ、あなたの家にぜひ今日は泊まりたいんだよねって言ったら、ちょっと待ってください、夕方来てもらえますか、ちょっと今整えますからってしないですか。私たちはね、あなたのうちに来たいって言われて、自分がこの人は来てくれる嬉しいって思えば思うほどいい格好したいんですよ。見せたくないんです、汚いとこは。だからね、きれいに整える、ゆとりっていうのは、きれいに整えて、そしてもうとにかくきれいなところをお迎えしたいんですよね。そういうとこってないですか。私も申し訳ないけど、もしもピンポンって突然来られたとしても、ちょっと待ってって言って一回ドアを閉めて、とりあえず見せたくないものは全部閉まってから入って開けると思うんですね。宅急便が来たってそうですよね。ボーボーのまんまじゃいかないでしょうね。ちょっと待ってくださいって言って、こう一応身なりを整えてから出ますよね。今まあなかなかね、ドアトゥードアじゃないですけどね。でもあるがままのところに行きたいという人を迎える、ましてや自分がこの人と会いたいと言っていた人を迎えるっていうのは、実はできないんですよ。人って難しいんですよ。でもね、それを超えるぐらい彼は寂しかった。それをそんな思い吹っ飛ばすぐらい嬉しかったんですよね。そしてそれこそが神様がザーカイを喜ぶゆえんですよね。先ほど言ったように99匹が1匹を見つけた時に、その羊飼いはすごい喜んだ。そして本当にみんなにそれを知らせて喜んだって話をしましたよね。そのぐらいそういう人を見た時に神様って喜ぶんですよね。神様はね、きれいなところに行くんじゃないんですよ。皆さんが一番隠したい穴の開いたところに行きたいんです。皆さんが見せたくない隠してるところに行きたいんですよ。そしてそこを救いたいんですよ。そこを助けてあげたいんですよね。日常生活で言えばそれが救うっていうことなんですよね。私たちは人ってなかなか命のことの恵みって感じようと思ってもすごく難しいなと思います。本当にその命がなくなりそうになった時とか、本当に愛する人が命の危機になった時、その失いそうになった時、その存在を自分の目から消えそうになった時、初めて感じることであって、日常の中でそれを感じながら生きるってすごく難しいんですね。だから神様はザーカイの救いの姿を見せるんですよね。だからザーカイのこの救いの姿を弟子たちに見せたかったんですよね。神様って本当に 私たちが思うほど整えておいでっては言わないんですよね。本当にもう、 こう髪の毛振り乱して助けてっていう方がきっとお喜びになるんだろうなって思うわけですよ。今の自分のあるがままをそのまま神様に見せて神様をお迎えできたら本当に素敵だなというふうに思うわけです。先ほどサマリアの女のところで同じ言葉が使われているって言いましたけど、サマリアの女もそうですよね。彼女は暑い日差しの中水を汲みに行かなければいけない理由があった。人と顔を合わせられない理由があった。水飲み場っていうか井戸ってその頃って社交場なんですよね。集会場みたいなところなんですよ。人が人を人と集まる憩いの場なわけですよ。そこにわざわざ人のいない時間に行かなきゃいけない彼女には孤独があった、寂しさがあった、そういうちょっと負い目があった。でもその負い目を取り除いてあげたい。その昼間行かなければいけないような彼女のその状況を変えてあげたいっていうのが神様の具体的な関わり方なんだろうな。それが神の愛ですよね。だからイエス様は人となって来られてるんですよね。神様は救いの技をわざわざ人間関係のような関係を持って救ってくださるんですよ。人間関係めんどくさいですね。しかもザーカイとか見てください、結構厄介ですよね、問題があったらね。で、正直言って私たち人はめんどくさいことには関わりたくないからちょっと一線後ろに下がっちゃいますよね。でもそこをあえて見つけて進んでいって触れてくださるのが神様ですよ。そういう人のところに出向いていく、それが失われた子を探すことにもなるわけですよ。それが神様の愛のやり方なんですね。だからね、私たちもあるがままでその救われてるんですから、ここにある神様を本当に正直にね向き合っていきたいなと思うわけです。救いを満喫したいなって思うわけです。で、さらにもう一つ言うならばですよ、私たちは神様を伝えるのって難しいなとかいろんな策略を考えたりね、いろんなことをイメージしたりしますよね。全部神様がなさるんですよ。だから紹介することが一番なわけですよね。しかも紹介できそうな時に、自分がもう本当に泣いてる時とか紹介できないですよ。無理無理ねばならないわけじゃないですよ、紹介するのに。自分の喜びがあふれ、本当に自分の中で救いが本当に本当に救われて嬉しい、主は素晴らしいなと思った時にふっと神様が背中を押して動かしてくれる、それにその時を待ったらいいんですよね。そしてその時にこそ神の力が一番に働く形で人に紹介できると思うんです。そして人も神様が全てのタイミングを計ってますから、一番受け入れやすい時に私たちを使わせてくださるなって信じたいなと思うわけです。そういう形でですね、自分にできるなりの神様を伝えていったらいいなと思うんですよ。うちには十字架が飾ってあるんですけど、初めて来たお友達は必ず十字架を指さします。これはさあって言うから、あ、私クリスチャンなのね。初めて来た時に最初に牧師って言わない時もあるから、私実は牧師なのよって、って言うけど、でもそれだってイエス様紹介することになるわけじゃないですか。なあ、もう教会にとかそんな言わなくても、自分の中で無理のかからない形でイエス様を伝えたいなって思ったら伝えたらいいんじゃないかなって私は思います。そしてそれが一番喜びが伝わる証なのかなと思うんですね。ザーカイのその姿から、私たちがあるがままで、そしてそのままでその救いを人に使える、伝えていく人になりたいなと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にザーカイのお話を聞くと、ザーカイの信仰ばかりに目が止めて本当に人中心にこの話を聞き入ってしまう、そんな 目の覚めない部分を持っているところがあります。しかしながらイエス様は本当にこの後のことを考えると、私たちに伝えたかったのは、私が救うのはこういうことなんだよという、神様のご計画のうちにある救いの現実です。主よ、私たちはなかなかザーカイのように素直にあなたに心を見せることができないかもしれません。しかしそのできない自分をもあなたに見せていくことができるように、そしてあるがままの自分を主にすべて両手を広げて、そして信頼を持って、そしてあなたと向き合っていくことができるようにしてください。主が用いてくださるなら、どうぞ多くの人にあなたのことを紹介させてください。私たちに与えられたあなたからいただいた信仰を通して、あなたからいただいた心変えられた私たちの姿を通して、あなたを紹介していくことができるようにしてください。この1週間も主の愛と主の救いの喜びとに満たされ生きていくことができるように、そして辛いことがあっても直ちにあなたにそれを明け渡すことができるように、どうぞ神様、共に生かし共に歩んでください。感謝します。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アメン。